2024年4月27日の、暗号通貨勉強会を始めたいと思います。今日は、東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんとシリコンバレーから私、渡辺が参加して、シンガポールの西村さんは一回お休みということになります。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。いつも通りブログを読みながらそのニュースについて語りたいと思うんですけれども、その前にですね、今日は最近あったドバイでの、ブロックチェーンの集まりといいますか、それに近藤さんが参加してきたので、その感想をまず聞いてからにしたいと思います。あれ、水害は大丈夫でした？
もう感想というか、もう話すことがありすぎて、
まあ。
もう 1時間じゃ済まないぐらい。ありましたけれども、まあ全然大丈夫じゃなかったですっていう感じですかね、水害は。
着いた日とかでした？
そうです。僕16日に着いたんですけれども、空港にまず着かなくてですね、飛行機が。なんか天候のため、まあ着けませんってことで1時間ぐらいですね。ずっとこう上空をぐるぐるしてたんですよ。で、まあでも一応着けたんですね。着いて、着陸して、まあ、タクシー乗ろうかなとしたら、なんか、先に入ってたスタッフから、まあ、連絡っていうか、スラックでですね、まあ、要はですね、ドバイって、排水設備がないんですよ、道路に。で、そこのに対して、1日に2年分の雨降ったんですね。これ、ドバイ史上最高の雨が降ったと。で、どうなったかっていうと、まあ、もう街がプールみたいになっちゃったんですよ。
なんかランボルギーニとかベントレーとかがぷかぷか浮かんでるという噂を聞いたんですけど。
本当に駐車場とかは、もう本当に最悪なところ、本当に文字通りプールになっちゃって、車がごっちゃり浮いてるみたいな状態で、道路も、まあ一応その、なんですかね、水が溜まってるところと、まあ溜まってないところみたいで、溜まってるところはもう深いとも1メートルとか。で、そこに、まあ慣れてないんで、皆さん普通に車で突っ込んでって、みんな故障してですね、街中、車が立ち往生しまくってるっていう、まあ、そんな状態でした。
それがついた日だったんですね。
着いた日で、で、友人のスラック見たら、高速の中で、ウーバーのおっちゃんが果敢に水に入った結果、まあ、見事に壊れて、高速のな途中で車が故障して止まってますと。いうことで、ハイウェイでですね。で、まあ、後ろから車がビュンビュン来てるけど、1時間出れないっていう状態で、まあ、これはワンチャン死ぬやつだなと思ってですね、助けに行こうと思ってですね、まあ、そもそもうんちゃんがホテルまでって言ったら、もう地下鉄で行ってくれと。もうホテルの周りがまず水で近づけないから、どの道ということだったんですが、まあ、ちょっと友達がこういう状況だから助けに行ってくれって言って、まあ、しぶしぶ行ったんですけど、もう途中でうんちゃんがものすごい嫌がってですね、俺はこの車が壊れたら3000ドルを払わなきゃいけないんだとか言って、すごい抵抗を示したんで、もう3000ドル払うからとにかく行ってくれと。まあそんな感じでなんとかかんとか1時間ぐらいかけてたどり着いて、で、高速に着いたんですけど、高速じゃないですか。だから端に寄ってたんだけど、こうどうやって助けようかってなって、最終的には高速を文字通り足で走るっていうことで 車に乗り込むっていう感じでした。
車から出て走ったの。
そうそ
おお。
う。それしかないですよね。
なる
なん
ほ
か
ど。で、
こ
車はそこに置き去り。
う、まあ、置き去りで、まあ、レッカーもだから、もう何千台も街中、そういう状態だから来ないんですよ。で、もういろんなところに車なんか、まあ、ハリウッドの映画みたいな状態なんですね、街が。で、なんとか助けてみたいなのが初日でした。でも結局、ホテル行ったんですけど、ホテル会場がね、グランドハイアットだったんですけれども、つけないんですよ。まあ、近くが本当に文字通り、なんか湖みたいになってるんですね。湖の中に立つお城みたいな感じになっちゃってるんですよ。グランドハイアットが。どうやってあそこつけばいいのみたいになってですね、まあ、なんとか歩いて、なんとかこう陸地っぽいところをたどって、途中、なんか、タクシーとかを、なんか500メートルだけタクシー乗り継ぐとかですね。まあ、なんとかそんなこんなで着いたんですけど、まあ当たり前ですけど、誰も来ないじゃないですか。イベント会場に。まあ、そこで出店してたんですけど、まあでも、なんとかたどり着いてた人たちがいて、まあそういう人たちと1日目は仲良くなりましたみたい
なるほど。
はい、そんな感じでした。
結構主要なプロジェクターほとんど来てたと聞いたんですけど。
ですね、僕らはグローバルブロックチェーン賞っていう、まずその、に最初2日間参加して、で、その後トーク2049が2日間あったんですね。で、最後にイーサードバイが2日間あって、で、それぞれちょっとやっぱり性格が違ってですね、すごく面白かったんですけれども、うん、まあ結構本当に主要の人たちが全体的には来てたかなというふうに思いますね。
みんなデュバイに行きたかったに違いない。
もうね、二度と来ないってみんな言ってましたね。
でも、それは運が悪かったわけですよね。
まあそうですね。いや、でも本当に一日目、まあ結局その後自分のホテルにチェックインできなくてですね、その日は。そのホテル、ハイアットにだから無理やり取って泊まったんですけど、まあそれもちょっと危機を察知して、これ取った方がいいなと思って取ったんですけど、取れない人たちはまあ、野宿かですね、歩いて3時間、帰るみたいな感じなんですよ。
おお、大変ですね。
で、歩いて帰るよって言った人たちはまた悲劇で、街中水浸しなわけじゃないですか。だからなんかこう、次の日、隣のブースの人たちがですね、もう大変だった、大変だったって言って、まあ、大体武勇伝のこう、なんか自慢の試合みたいになるんですけど、うちの CEO はこの家の壁をよじ登って、この水を 乗り越えて帰ったわとかですね。なんかみんなそんな感じでした。
で、結局参加者は何人ぐらいだったんですか？
で、どうなのかな。まあでも、最初だからまだたどり着けてた人たちがいたんですよ。雨がそこまで降ってるね。強い、すごい雨だね、ぐらいの時に。なので、そこはどれくらいいたかな。まあでも50、100とか、もうちょっといたかな。うん、いましたけど、ただ、そんな中でも来る人たちなんで、みんな結構いい人たちで、なんか、うん。まあ、数十人ぐらいですかね、ブース来て話しましたけど、なんかそれぞれすごい、ちゃんとしたプロジェクトやってる方が多かったですね。
お、それは良かったですね。
よかったですね。なんか中にはですね、ちょっと NFT やってるんです。なんか不動産の NFT 買ってるんですっていう方が来たんですけど、なんか日本の、まあ日本人だった方、あ、俺はサッカーの岡崎と同僚だったんだとかって言ってですね、岡崎って日本代表だった。サッカー選手。だからその人、元レスターっていう結構有名なチームの選手だったらしくて、本当に一緒にプレイしてたんだよ、ついこの間までとか言ってですね。で、そういう方がなぜか NFT で不動産を売り始めるっていうことが始まってますね。
なるほど。
うん、
なるほど、
まあ、
なな
ん
るほ
か
ど。
まあ、みんな真面目にやってますよ、なんとなく。
まあ、そうですよね。
そうですね。で、まあ、トーク2049は、まあ、それこそそれがまあ本番だったんですけど、まあ、世界中から1万人以上の方来るわけですよ。目指して。でもその時にはですね、つけないんですね、皆さん。つけないから、まあ、その前日いる人たちは大体ドバイの上で3時間回った結果、隣のサウジアラビアのですね、アブダビ空港に着陸させられて、で、そこで一夜を機内で過ごすって感じになってました、みんな。
まあ、散々でしたね、じゃあ。
そうですね。で、今日、まあ、欠席の西村さんはシンガポールから来る予定だったんですけど、シンガポール便が、ドバイ便が欠航になっちゃって、来れずっていう感じですね。
いや、まあ、世界的に大変な思いをした人がたくさんいたということで。
そうですね、はい。まあ、でもなんかすごい結束が強まった感じがします、Web3 業界の。
おお、それは良かったですね。
はい。
じゃあ、ニュース行きましょうか。
お願いします。
まず最初のニュース、ビットコインが半減期を迎えました。半減期はほぼ4年に1回起こって、毎回起こるごとにマイニングリワードで提供されるビットコインが半分になるというイベントです。今回の半減期ブロックの最初のサトシ、ビットコインの一番小さい単位のサトシですけれども、ブロックの最初のサトシがオークションにかけられて33.3ビットコインで販売されました。これはだいたい210万ドルということで、3億円強ですね。で、サトシが、販売されたというのもおまけで起こりました。ビットコイン半分になりましたね。
うん、すごいですよ。もうなんか、何が販売されてるのかももはやわけわからないですけれども
半減期ブロックの、ブ ロックを
最
作っ
初
た
の
時
サ
に
ト
一番最初にあるサトシ。
シ。サトシをオークションにかける。なるほどね。もうだから、なんて言ったらいいんですか、これ。
まあ、ほら、昔のお札で1ドルなのに、なんか100ドルの価値がついてるとか、まあそういう感じですよね。
まあ、連番とかそういうことなんですかね。
ねえ。まあ、これまでに4回、4つしかないサトシの1つであるということでですね。いや、でも、それを買う人がいるんだな、みたいな感じはありますね。ビットコインもう一つのニュースはですね、ファンジブルトークンを発行するルーンズというプロトコルが4月20日にローンチして、最初の5日間でビットコイントランザクションの68%にあたる238万ルーンズトランザクションが処理されました。ルーンズはですね、オーディナルズ、去年出たオーディナルズというビットコイン上で、NFT が出せるというプロトコルですけれども、このオーディナルズの作成者のケイシー・ロダモーという人がローンチしましたということで、なんかビットコイン上でいろんなトークンをガサガサと出してる人たちがいっぱいいるみたいです。
なんか、多分これ、本当界隈の中のかなりのマニアで盛り上がってる感じだと思うんですが、昨日会ったクリプト系の方は意外とここがダークホースになるんじゃないかみたいなこと言ってましたね。
ビットコイン上の何かってことですか？それともルーンズが？
いや、何か、ビットコイン上の何かが、これから実は来るんじゃないかみたいな。まあ、
そうで
こう
す
いう、
ね。
取り上げて大体2、3年後に来る感じがしますよね、いつも。
そうですね。まずはなんか、めちゃくちゃなことが起こって、その後、沈静化して、その間になんか進化して、もう一回やってくるみたいな。でもなんかオーディナルズで出てる NFT とか結構 NFT のトップ10ぐらいに入ってるのはいくつかあるみたいですよ。
香港のですね、イベントもの会社参加したんですけど、僕行かなかったんですけど、
香港いつでしたっけ？
香港は先々週ぐらいじゃないかな。もうちょっと待ってください。まあ、そこでなんか700ビットコインクラブみたいなのがあったらしくて、700ビットコイン持ってる人だけが行けるパーティーとか行ってですね、なんかめちゃくちゃ危ないんじゃないかって言ってましたね。まあ、セキュリティ上。
確かに、こいつら持ってるみたいな。
700ビットコインですごいっすよ。70億とかですよ。
行きたくないですよね、そんなの。
そこに集まってるって、それ危ないよね、みたいな。でも、まあ、なんかそういう価値っていうんですかね。このサトシもそうかもしれないですけど、まあ、ドバイに行ってちょっとでも感じられましたね。ボードエイプの、なんか、D とか持ってる人たちの集まりとかやっぱあるので、そういう時にこう、そういう人たちと仲良くなれるっていう価値っていうんですかね。まあ、ビットコインの本質的な価値とは全然関係ないですけれども、まあなんかビットコイン、なんていうのかな、ビットコインサークルの中のお金持ちみたいな そういうなんかね、文化がありあるなと思いましたね。
まあ、何でもできますよね。ネームサービス、イーサリアムネームサービス、ENS。あれもなんか、3桁の後の番号を登録した人の会とかあったじゃないですか。
そうですね。
なんかいろんなやり方があるのかなと思いました。では次のニュース。ブラックロックのビドルファンド。これは前回ご紹介しましたけれども、イーサリアム上の、ファンドですね。で、この購入者どういう人たちっていうのをブラックロックが言ってて、まあ、基本的にはクリプト企業であると。で、そこがオフチェーンで資金を持ちたいというニーズに応えているとしています。で、ビドル購入はミニマム500万ドル、7億5000万円とか8億円ですね。で、ブラックロックはさらにサークルと提携して、USDC も提供するということで、ビドルファンドから一旦 USDC にしてまたファンドを買うとか、そういうこともできるようになったということです。
なるほど。USDC を提供というのは、これ、おん、えー、ん?
提供というか USDC が使えるようになりましたっていう。
ああ、そういうことですね。オンチェーンで買えるってことですね。
そうでしたと思います。
つまり、500万ドル、USDC 持ってきゃ売ってやるよっていうことであってますか?
USDC、私はなんか一旦そのファンドの眺める USDC に変えたいとかそういうニーズに応えてるのかなと思ったんですけど、ちょっとわかりません。そこは。USDC でも変えるんじゃないですかね。どうでしょうね。
今年はでも、今年から来年にかけてはもう、オンチェーンで買える金融商品っていうのめちゃくちゃ増えるんじゃないかなって気がしますね。
そうですね。次のニュース。メーカー代がシンセティックドルのエシナをコラテラルとする代の貸し出しを許可してですね、この上限を600ミリオンドル、8億円強ですね。ごめんなさい、800億円強と設定したんですけれども、アーベのコミュニティがこれはリスキーすぎるということで、代のアーベ上の取り扱いをやめることを提案しましたということで、イズエフィナ、前々回ぐらいに話しましたよね。シンセティックドルで、要は、イーサリアムの先物で、投資をして、ヘッジをかけてるっていう、まあ、基本的には、ステーブルトークンなんですけれども、ステーブルトークンと言わずにですね、シンセティックダラーと言ってるんですが、一時期、西村さんが資金を預けてみて、なんか60%のリターンとかあった時あったんですけど、今日見てみたら10%ぐらいになっていました。でも、そこに、なんか石橋を叩いても渡らないみたいなメーカー代が、エフィナをコラテラルして OK いうふうにしたっていうのは結構びっくりしたんですけれども。まあ、エリナ、なんか、批判としては、市場が、こう、拡大してるときはいいんだけれども、下がるときになると、金利がマイナスになって、そうすると、じゃあなんでこれを持ってるのってことになるじゃないですか。そうす
そう
る
ですね。
と、崩壊するんじゃないかという人たちもいると。ということで、市場が崩壊するときにですね、市場が下落するときに何が起こるかが見ものですね。
まあ、ステーブルコインではないですよね、少なくとも。
まあ、ステーブルになるように、なるべくしていますって感じですけれども。
そうですね。
では次のニュース。ユニスワップがトランザクション手数料を0.1%から0.25%に引き上げ、1日あたりの手数料収入が72万7千ドルになりました。1億円以上ですね。で、これまでの、というニュースです。そこまでで。ユニスワップ。
年間3、400億円ってことは、まあ、コインベースと同じぐらいっていう感じですかね。
そうですかね。
いや、いう規模感でいうと。まあ、ただ、この下にありますけど、今
次
後
の
ちょっ
ニュー
と、
ス読みましょうか、じゃあ。
ね、そうですね。
ユニスワップラボスが、SEC、証券取引委員会からウェルスノーティスというのを受けました。ウェルスノーティスは、近い将来に SEC が訴えるよということを表明したレターで、概略だけ書いてあるものらしいです。で、ユニスワップ側の人はですね、インタビューに答えていて、訴えられる内容としては、一つ目が、ウォレットとかウェブが、ブローカーに当たるのではないかと、いうことで、証券取引の免許が必要なんじゃないのという話。二つ目が、ユニトークンが証券ではないのかという話。三つ目が、ユニスワッププロトコルそのものが証券取引所ではないかという点であると言っていました。三番目は結構衝撃的ですよね。ユニスワッププロトコルそのものが証券取引所だったらもうディファイやってらんないですよね。
いやー、でもそうなるだろうなと思いますけどね。3番目は、まあ、結局事実上あなたたちがやってますよねっていうことを認定されたら、まあそうなっちゃうと思うんですよね。まあ、どうなるのかな。でも、その人で逮捕されていなくなっても、まあプロトコルは残りますからね。
そうなんですよ。で、これに合わせてですね、ユニスワップラブス、やっぱりニューヨークにある会社だそうです。
すごいチャレンジャーですね。これ片っ端から逮捕されると思いますけどね。
どうでしょうね。なんか、もう戦うつもり満々で、ディファイの中で一番力のあるところをまず攻めてきたということは、なんかこの業界にとってはいいことだったんじゃないかと。要は戦うすべががっしりあるユニスワップがちゃんと SEC と戦うと。で、まあ、ちょっと負けてです。SEC が負けることも大いにあり得るわけですよ。これまでの 例を見ても。
まあ、で
なの
も、
で、これがどうなるかなっていう感じで
リッ
す
プル
ね。
とかはなんかまだこのユニトークン証券じゃないみたいな話は、まあ今、まあいろいろ議論されているところだと思うんですけど、この一番のウォレットとウェブがブローカーに当たるんじゃないかっていうのはもう完全に黒だと思うんですね。これも、まあいろいろ法律的なことを見て、まあここはもうブローカー業務になっちゃうんですよ、日本では100%。ウェブサイト、まあ、イニスアップ向けのウェブサイトホストしたら、まあ、これはブローカーですね。まあ、つまり、その法律違反にはなるしかないというか、まあ、ブローカーの、なんていうんですかね、あれをちゃんと取ればいいんじゃないかと思うんですけどね、媒介の。
そうですよね。
本来はね。だから、まあ、取ればいいという話で、ただ、証券業を取るの大変じゃないですか。まあ、だからそこの問題ですよね。で、まあ、そもそも証券取引所じゃないかっていう、まあ、証券取引所じゃなくても暗号資産取引所ではありますよね。これだからちょっと、暗号資産取引所じゃないのって言ってるんじゃなくて、証券取引所じゃないのって言ってるんですね。
そうですね。そのはずです。
これはだから、裏を返すと証券取引業の人たちは参入できるってことを言ってるわけですよね。
まあそうですね。でも、これプロトコルそのものの話じゃないですか。で、そうすると、なんか微妙じゃありません？
そうですね。これはユニスアップのプロトコルは、バージョンアップは一応不可ではあるんですが、まあ、デプロイしてバージョンアップしていってますからね、この人たちが。あんまり、このプロトコルそのものはどうこうっていうのは置いといて、ユニスアップ自体が証券取引業やってるよねっていうのは、もうなんか、はい、そうですとしか言えない気がしますけど。
まあ、1番は黒と。で、2番は、ハテナと。で、3番は、まあ、3番もハテナですかね。
3番は黒ですね。
黒ですかね。でも、プロトコルそのものが、だからユニスワップラブズがやっているっていう話じゃないわけです。それは1番の方に結構来ていて。で、ユニスワッププロトコルそのものについて、言われるとですね、もうどんなプロトコルも全部そうなっちゃいませんか。
まあ、そうですね。ユニスアップのと同じウェブサイトをまあ、例えば僕が作っても同じものは使えるわけですよね。ユニスアップならぬなんか混同スワップみたいなのもすぐ作れるんですけど、まあその場合はどうなるんでしょうかねっていう感じですよね。まあで
というの
も
が。
なんか、放置はしないと思うんで、いい方向にはいかないような気がしますね。
これが今、ユニスワップラブスへの SEC からのウェルズノーティスの話でした。で、次がですね、米国議会に、これ、アルゴリズム型のステーブルコインを禁止しようと。で、プラス、ステーブルコインの発行者は銀行か信託会社である必要があるというふうにする法案が提案されます。まだ提案されるだけなんですけど、これ、通ったら日本と一緒ですよね。
そうですね。というか、もう日本の法律がを参考に皆さん作ってると思うんですね。で、EU もこうなりましたし、アメリカもついにこうなるってことで、まあ、いよいよかなっていう感じですね。
EU も銀行か信託会社じゃなきゃダメなんですか？
いや、だから似たようなことをやろうとしてるんじゃないかなと思いますね。
ああ、まだ提案中って感じですね。
法律が通ったまでは言ってないと思うんですけれども、それが CDBC の話も、まあ、別途 EU はありますけれども、ですね。まあでもこれは、まあまあ正しい方向だと思いますけどね。
これそれこそさっきの台とかどうするんだろうって話ですよね。
台はもう完全に、まあ前から言ってると、あれもちょっとバスケット型で多少安定してるだけで、まあもともとはステーブルじゃないと思うんですね、どう考えても。で、これ USDC もつまりこれダメってことなんですよ。銀行か信託会社じゃないから。このまま行くと。で、まあ、どうなるんでしょうね。みなしんでしばらく行ってから、USDC を信託から発行し直すとかもそういうことやるんでしょうね。
どうするんでしょうね。
でも、まあちょっとこれ余談ですけれども、まあ今日本でも USDC を頑張って発行しようとしてるわけですけれども、まあある会社とずっと話をしてるみたいなんですが、まあ最初は彼らの要するにプログラムを変えずにそのままやろうとしてたらしいんですね。コントラクトだけど、それは日本の金融庁の規制をどう考えてもクリアしないわけですよ。 で、なんか4回ぐらいけんけんがくの議論をして、結局、最後に向こうの CEO が折れて、もう日本の制度に合わせて、コントラクトを変える方向になったって言ってました。
まだ発行されてない。
発行されてないですね。
え
ちょっと日本側の、まあちょっと法律もよると、なんか抜け穴がいっぱいあるから、まあ、うちの弁護士とかにいろいろ聞いてるんですけど、こういうケースってどうなるんですかっていう人、それは考えたことなかったみたいな返事が返ってきちゃうこと多いんですよ。
なるほど。
だから、まあ事実上なんか自由にこれ発行できちゃいませんかねみたいなことを言ったんですけど、まあ法律上はそうですねみたいな。だけどそれやっていいんだろうかみたいな。例えばそういう抜け穴が結構あって、まあ、もうちょっと時間かかるかなっていう感じがしますね。
じゃあまだ交渉中であると。
まあでも1年以内にはもう何らかのものがどんどん出てくると思います。
なるほど。いや、なるほど、なるほど。で、次のニュース。2024年、4年になってから54万種類のトークンが発行されています。これ1日あたりで見ると5300のトークンが発行されたことになりますということで、毎日5300種類のコインが出ているというですね、なんか驚異的な数字な気がするんですけど、どうですかね。これ何人ぐらいで作ってるんだろう。5300
これ、
人かなみたいな。
NFT は入ってるんですか？
はい、ああ、そうか、NFT、あれ？ NFT 入るのかな？ちょっとわかりません。ミームコイン系だと思ったんですけど。
まあまあ、かなというふうに僕も思いましたけど、ちょっとよく調べたなって感じだよね、これ調べたから。
なんか、
まあでも、気軽に作れちゃいましたからね。テストとか言ってなんかこう、エンジニアが作ったらもう、こんぐらいになっちゃうんじゃないですか。
まあ、世界にいますからね。
テストで何個作ったか大体僕も10個、20個作った気がしますからね。
世界に500人ぐらいいたら、その人たちが10個ずつ作ったら、でもそれ
そうですね。
1日ごとですからね、結構、次から次へとやってくるっていう感じですね。で、今年はですね、それ、ソラナ上のミームコインの発行がかなりを占めるんじゃないかと言っている人たちもいるんですけれども、今、ソラナ、まあ、ミームコイン発行で燃えてるんですよね、すごい。なんか、取引手数料が安いことが売りだったじゃないですか。結構、高騰しちゃったりしてですね。ソラナ加熱してるんですけれども、ソラナ上で発行された、ミームコインのうち12個がですね、26.7ミリオンドル、いくらぐらいですかね、50億円ぐらいを集めた後、30日以内に放棄されてますということで、まあ、持ち逃げに近いですね。
これ、だから、何なんですかねっていう意味で、これなんか鉄火場みたいになってるってことですよね。
ん？
要す
何
る
が？
に、鉄火場というか、
カジノですね。
カジノ、で、完全にだからこのカジノにはまっちゃってる人たちがわーってなってるんでしょうね。
そうですね。で、なんかとにかくたくさん買って1個でも当たればいいやみたいな。
ここは、まさに大谷さんの、何でしたっけ、通訳の水谷さんの、水谷さん？彼みたいな方がハマっちゃうんじゃないですか。
そうですね。
もう次
なん
から
で、
次、つぎ込んじゃうっていうか。
やばいですね。まあ、でもなんか、26.7ミリオンしか、まあ、45億円ぐらいですかね、40億円しか集ま、あの、ドローンしていないっていうのも、なんかもっとドローンしていそうな気もしないでもないんですけれ
もう
ど
なん
も。
か、単位がおかしくなってますけどね。結構な額ではあると思いますけど、普通
い
に考えて。
や、まあそうですよね。40億円大きいですね。では次のニュース。ベラチェーンが1.5ビリオンドル、2000億円強ですね、のバリエーションで100ミリオンドル、150億円を調達してユニコーンになりました。で、ベラチェーンっていうのはですね、プルーフ・オブ・リクイディティというコンセンサスメカニズムのブロックチェーンで、プルーフ・オブ・リクイディティというのはですね、リクイディティを提供すると、ベラ トークン、ベラのガバナンストークンをゲットできるんですね。で、このベラのガバナンストークンをバリデーターにデリゲートすると。で、そっちでそのバリデーターがトークン量に応じてブロックを生成していくというやり方でですね。プルーフ・オブ・ステークに近い感じなんですけれど、そこになんかリクイディティという一つさらにかませたという感じのベラチェーン。ですね。まだやっぱりファーストレイヤー出てくるんですね。よくやるっていう感じはしないでもないんですけれども。
なんか、イーサドバイ結構、まあ、エンジニア系ですごい面白いこといっぱい来てたんですけど、それこそエクスダイをやってたノーシスチェーンの方とかも来てて、ノーシスチェーンの L2 を作って、そこでステーブルコイン発行してカード発行をやるっていう、結構みんな注目してましたね。もう発行してるんですね、ヨーロッパで。
カード。
カード発行してて、今、ウェイティング待ちみたいになってるんですけど、まあ、そのカードでもうステーブルコインが使えるっていうことですね。
それはステーブルコインだけなんですか？
だけっていうのは？
クレジットカードはユーロとかで使えるっていうことですよね。
ユーロ建てとドル建てのステーブルコインをバックにした、クレジットカード。まあ、デビットカードに近いですよね。
なるほど。
はい。
で、1ユーロ使うと1、ステーブル、ユー。
1ユーロ E っていうステーブルコインがあるみたいで、1ユーロ E が使えるってことになりますね。
なるほど。
まあ、ノーシステムはレイヤー1ですから、うちと同じで POA から始まって、POS に移行してるんですけど、まあちょっとうちも参考に POSA とかにしなきゃなっていうちょっと思ってるんですけど、まあ非常に近いことを、まあ、みんなやり始めたなという感じですね。
なるほ
で、
ど。
同時になんか、オービスタック使ったのかわかんないですけど、聞いたことないレイヤー2みたいな発表もあって、まあなんかまだまだなんかどんどん出てくるなっていうか、まあ下の方にもありますけどね、ワールドコインがワールドチェーン出したみたいな。
まだまだいろいろ出てきますと。
そうですね。
で、次のまたベンチャーの、資金調達ニュースですけれども、ゼログラビティ、ゼロ G と書いてゼログラビティなんですけれども、ゼログラビティラブスが、プレシードで35ミリオンドル、50億円ぐらいを調達しました。ゼログラビティは、データアベイラビリティのモジュールを提供していて、データパブリッシングとデータストレージからなってですね、大きなデータをブロックチェーン上に持ち込むことが可能になりたと。で、なので、AI 等に利用可能であると。ということで、0glabs.ai みたいな URL も取っているという感じですね。で、なんかプレシードで、35ミリオンって何それっていう感じがするわけですよ。なんか、
なんかバブってきましたね。
まあ、ことと場合によってこれ、普通は50億円ぐらい調達するとなると、昔だったらシリーズ B ぐらいですよね。
シードですらないってことですもんね。
いや、そうです。それ、どういう意味って感じですよね。なんか、調達方法が、SAFT という、社債方式みたいなのあるじゃないですか。
シャ
あ
フト。
れで、次のラウンドで値段が決まったら、それに応じて、実際の投資になるってやつで、ワラントとしてですね、トークンがついているという形式らしいです。
通常このシャフトでやる場合って、リスティングした時の何パーセント割引で先に買えるってやつなんですよね。
ま、パーセント割引か上限値が決まってるか、どっちか。っていうのが多いんですけども、たまにですね、もう、次のラウンドの価格っていうのもあって、まあ、3種類あるって感じですね。
そうですね。だから多分いきなりプレシードでこんだけの額調達するっていうのは、多分そこを、まあなんていうんですかね、とにかく、まあ、リスティングさえすれば儲かるような契約になってるんじゃないかなと思いますけどね。ちゃんと流通すればですけども。まあ、しかしでも、このチェーンがバリエーション1.5ビリオンとかやってくれると、我々とても嬉しいですけどね。うちのバリエーション、すごい、なんか去年はもうすっごい高いね、高いねって言われたんですよ。 今年はなんか誰も高いねって言わないんですよ。
おう。
うん。投資、あ、だから投資、来る人どうやったらトークン買えるんですかって感じでしたよ。まあ、ドバイだから売っちゃえばよかった。売っちゃえばよかったんですけど。ちょっと後で気づきました。あれ、ドバイに行って、ドバイの人に売れるじゃん、今と思ってですね。
なんか昔の
うん。
地元の産物を背中に背負って売りに来るおばさんみたいな感じで、ト
い
ーク
や、
ン
でも
背負って。
ね、いや、本当そうなんですよ。気づきましたよ。だから、ドバイでイベントやって、来る人をみんな買いたいって言うんだから、売れはいいんだなっていう、なんかシンプルな話ですよね。法的に売れるので。うん。その場で、だから、そう、なんか、イーサーとかで売ればいいんだなって気づきましたね。
なるほど。
うん。こんなバカみたいになんか、リスティングのために2年も審査してるとか、なんか 本当何やってんだか分かんないなと思いましたね。
というわけで、ゼログラビティラブスで
はい。
した。はい、次は、ワールドコインが OP スタックを利用したワールドチェーンをローンチしました。で、これまでに500万人が交際、目の、交際ですね、これを読み込んでいて、で、オプティミズムのメインネットのガス消費の44%が今、ワールドコインによるものになってます。ということで、ワールドコインは一応、思い出すとですね、みんな交際を読み込むと、1人1アドレスみたいになって、その人だけが持つ、アドレスができるみたいな、それを世界でやりましょうみたいなプロジェクトですね。で、読み込むと、ワールドコインがもらえるっていう、そういう、仕組みになってるやつなんですけれども、500万人、世界で読み込んだということでですね、頑張ってるなと。
なんか、どうなるのか分かんないですけども、OP スタックって、オプティミズムのレイヤー2を作るんですか？
オプティミズムのレイヤー2ではなくて、これもレイヤー2なんじゃないですかね。レイヤー3まで行くのかな。
OP スタック作ると、まあ、簡単にレイヤー2が作れるというイメージだったんですけど、ガス消費をオプティミズムのってこと、OP スタックで作ったレイヤー2のガスはオプティミズムのトークなんですね。
ということみたいですね。
ああ、なるほどね。
そう。
まあでもこれからだから、うん、ガンガンみんなチェーンを立ち上げてって増えてくると思いますけれども、OP スタックも含めてレイヤー2は前から言ってる通り、単なる全然デセントラルじゃないわけですよ。で、今回イーサドバイでもしきりにそれを主張してる人いましたね、そういえば。うん、で、なんかまあ新しく出てきたレイヤー2って言ってる人たちは、うちはそのシーケンシャルなところをさらにデセントライズするチェーンレイヤー2ですっていう、まあ、レイヤー2の発表でしたね。まあ、だけれども、まあもう皆まデセントライズはどうでもいいんでしょうね。うん、
なんか種類で言うと、どういう類の会社が多かったですか、ドバイ。なんか、レイヤー1なのか、レイヤー2なのか、
まあ、
NFT なのか、みたいな。
グローバルブロックチェーン商は本当ビジネスの人たちで、NFT 不動産家とかですね。そのビジネス、既存のビジネスを Web3 に生かしたいっていう人が多くて、トーク2049はですね、ほとんどブースがもう交換所ですね、取引所。うん。取引所が全部ブース出してって、まあ、そんなに広くなかったんですよ、会場が。で、僕らもちょこっとだけブース出したんですけど、なんか、どっちかっていうと、お祭りみたいな感じで、あんまり出す意味はないかなっていう感じで、どっちかっていうと、サイドイベントにみんな行くって感じですかね。うん、で、まあ、だから、トークン投資したい人ですよね。クリプトで投資したい人。で、まあ、イーサドバイは、まあ、イーサリアム系のデベロッパーカンファレンスみたいなイベントなので、真面目な人たち。もう、食べ物からしてなんかすごい違いましたね。
どう違うんですか？
いや、なんか、トークン2049とか、なんかもう、まあ、なんていうかな、お肉とかワインとか、なんか、イーサドバイはなんかこう、野菜が多いな、みたいな。野菜しかないな、みたいな感じでしたけど、うん、まあ、でも、そこが一番面白かったですかね。結構、まあ、ゴイスタイムのとかの開発者とか、まあ、結構いろんなクラスの会社の CEO が来てましたね。うちも使ってブロック スカウトっていう、ブロックエクスプローラーの会社の社長さんとか、あとはビット、そうですね、いろんな、面白いプロジェクトの社長、CEO とかファウンダークラスの人がいっぱい来てましたね、実は。
はい。なるほど。結構なんか主要な人たちが、こぞって言ってるかなという感じは。
かなり、なんか、いい、なんか人脈ができた感じがしましたね、そこは。
なるほど。それは良かったですね。はい。次は日本のニュースなんですけれども、日本のメタプラネット社がマイクロストラテジーのようにビットコインを購入することを発表して、株価が1日で90%上昇しました。で、これまでに12億円分を取得しているそうです。このポッドキャストでも、マイクロストラテジーみたいにビットコインをひたすら買う会社っていうのが出てきてもおかしくないよねっていう話をしてたと思うんですけど、本当に出てきたって感じですね。
これは我々のポッドキャストのおかげかもしれないですよ。
もうやってやるかみたいな。
そうそう。いやー、まあ結構マイクロソラシーがビットコインを買ってるっていうのはなんかね、有名になってますけど、多分我々がずっと言い続けるんじゃないかっていう気が かなりするんですけど、まあでも、本当に5、6年前に、この会社買収されたときに、イーサリアムがまだね、有名じゃなかった頃に、いや、もう自分の会社を運営するよりもイーサ買った方が絶対 ROI がいいなと思って、提案しましたから、正解だと思いますよね。よくわかんない、ゾンビ企業を運営するぐらいだったらビットコイン買っとけってことじゃないですかね。
なるほど。ええ、そう、ついに出ましたという感じですね。で、まあ、ニュースとしてはここまでっていう感じなんですけれども、なんか実はもっとたくさんあったんですけど、前回1回飛ばしているので1ヶ月分のニュースなので、ちょっと量が多すぎてですね、結構こう、ちょっと削除削除みたいな感じもあったんですが、残ったニュースでこんな感じになりました。まあ、なんか全体的には景気はいい感じなんだけれども、アメリカの法規制はどうなるかっていうのが、疑問点みたいな感じですね。
なんか感覚的には、まあ、もうバリエーション的な意味の景気は戻ってきてる感じがして、まあ、活気はまあありましたよね。あるけど、まだこれからさらに来るなという感じがしますね。
まあ、なんか、オールタイムハイって言っても、なんか、前回のオールタイムハイより、ちょっと上だぐらいですもんね。
そうそう、だからここからさらにドーンと行くんじゃないですかね。
まあ、でも、半減期から、半年から1年半ぐらいは静かっていうのが、なんとなく傾向な気がするんですけれども。
まあ、ビットコインじゃなくて、多分アルトコインとか、他のチェーンとかに、このビットコインのやっぱりお金が流れていくというか、そう
それが
いう、
今、ソラナのミームコイン流れてるんじゃないですか。
まあ、あれもだから、いや、でもさっきおっしゃってたように、なんか、たかだかラグプルした人がね、数十億円少ないね、みたいなことをおっしゃったじゃないですか。これがなんか数千億とかになってくるとバブルってことじゃないですか。
そうですね。
ま
なん
だ
か。
ね、ちょっとまだまだいける感がちょっとある気がしますけれども、いろんなところに。
まあ、でも、景気が良くなっている間、全体として上昇傾向の間はあんまり問題って出ないじゃないですか。大体こう、ガクって下がるときに、実は本当は問題だったものが大きく表に出てくるっていう感じですよね。
そうですね。でも皆さん学習してるから、このなシンセティックドルとかも危ないみたいなこと、ちょっとコミュニティがね、警告するとか、なんかやっぱり引っかかんなくなってきてるんじゃないですかね、怪しいやつに。
そうですかね。
まあ、今日の注目はどっちかというとやっぱりニスアップどうなるかですよね。ここは、まあでも皆さんちゃんとライセンスを取って結局やっていくことに最終的にはなるんだと思うんですよ、どこの国でも。なので、まあ、うちもそうですけど、そこレギュレートってのことをやろうとするとすごい大変じゃないですか。それでも地道にやってる人たちが、それをやりきって、まあ、今年来年、再来年ぐらいにいろんなものをトークン化してですね、で、市況が盛り上がるっていう、そういう感じかなというふうに見てますけどね。
なるほど。
まあ当たり前になっていくっていうんですかね、どっちかというとも
まあ、ユニスアップとか、この際、証券取引所を買えばいいんですよね。 証券会社でいいの
うん。
か。証券会社を買えばいいん
そう
で
です
よ
す
ね。
ね。で、そうなんですけれども、その証券会社の法律全部遵守しようとすると、まあ、日本だと例えば税金計算してお客さんに送ってあげなきゃいけないとか、なんかとにかくめんどくさいシステムがいっぱいできるわけですよ。で、まあ、規約とかですね。で、規約変更は全部通知をしなきゃいけないとか、まあ、とにかくめんどくさいのを全部やらないといけないので、もうなんか Web3 だったっけ、これみたいになっちゃってほしいんですよね。
まあ、近藤さんが2年戦ってるみたいな話になるわけですね。
うん、そうですね。本当にそうですよ、これ。なんていうか、まあ、なんとかもうすぐやりきれると思ってますけれども、もう次はやらないなっていう感じがすごくしましたね。
台しかできないみた
もうドバイに行って、ドバイの金持ちにまず買ってもらおうって思いましたね。うん、実際結構、やっぱり桁違いのお金持ちにもいっぱい会いましたね、向こうで。
い。はい。
まあ、なんか、ちょっとね、話してたら、あのビルとあのビルの俺のだよ、みたいな人もいたんですけど、で、まあそういう人たちも、ね、結構真剣にビジネスやろうとしてるんですよ、Web3 で。まあそれはそれで面白かったんですけど、まあその横にいたアラブの王族みたいな方っていうか、まあ多分サウジの本当に王族なんですけど、うん、自分は銀行2個持ってますって言ってましたね。なかなか、うん。卒業論文がなんか1兆円のファンドを運用してどうこうとか言って、なんか何言ってんだかよくわかんないな、みたい
卒業論文
すごい人がいるもんだな、あっちにはと思いました。
なるほど。
それくらいになっちゃうと、なんかちょっと、なんか数ミリオン資金調達しますって恥ずかしくて言えないんですよね、もはや。なんか桁が違いすぎて、なんか申し訳なくなっちゃうっていうんですかね。ちなみにドバイの不動産はですね、ROI が40%って言ってました。
ほう。
買えば買うだけ儲かる感じですね。
うん、
もう
それ
そ
は
こら
過
中
去
で、
何年間それなんでし
う
ょうね。
ん。うんですけど、そこら中でもうビルがね、まだまだ建ってますよ。まあ、全部水浸しになりましたけど、今回。
でも中国みたいにならないといいですね。実需があるのかっていう話ですよね。
でも街はやっぱりいい街なので、まあ、シンガポールと比べると医療以外は OK みたいな感じってよく言われますけど、まあ、街がやっぱでかいんですよね、シンガポールよりも。700万人いるって言いましたっけ？ドバイだけでいるのかな、そんなに。うん、だから、そうですね。まあでも周りにあんまりエンタメがないから、エンタメがこれから流行るのかな、ドバイは。
おお、エンタメない。あ
まあ、
れ？で
砂
もあん
漠。
まりエン
う
タ
ん。
メできないんじゃない？そんなことはないんですか？なんか宗
ああ、わ
教
かんない。
上の理由
はい。
とかそういうのはないんですか？
うん。お酒が、まあ、基本ダメですけど、ただホテルとかは環境、まあ、外国人向けにはお酒出るんですけど、うん。なんか、まあ、そういうところはちょっとね、やっぱりまた 制約としてあるかもしれないですね。
ちなみにデュバイの人口330万人だそうです。
今ですか？
今。
ああ、なんか、あ、そうか。なんか700万人って誰か言ってましたけど、まあじゃあそれくらい。なんかでもすごい、だから増えてるんですよ。こう数
あ、
十年。
多分なんかデュバイ、東京と東京圏の人口みたいなので、
ああ。は
デュバイメトロポピュレーションっていうと、
いはい。
590万人ということで、まあ、600万人ですね。なので、700万人なのかもしれない、それが。
が増えてってるっていうことで、まあ、そうですよね。700万人って相当な規模ですよね。都市として
ね
は。
え、はい。
なんかちっちゃい、シンガポールってどれくらいですか？
シンガポールの人口、どれくらいでしょうね。560万人。
じゃあシンガポールを超えたってことですね。
そうですね。
で、周りがまだ広いから、どんどんどんどん拡大していってるんですよ、前。でも、そこら中でビルが建設されて、で、大体オフィスビルが多いみたいで、だから、まあ、1000万とか1500万とかどんどん増えていく感じがしますよね。うん。あのあたりで、あの来てる方々がまず多国籍なんですよ。本当
な
に。
るほど。
うん。まあ、エジプト人ですみたいな人とか、まあ、30年そこに住んでますみたいな人とか、まあ、ホテルのスタッフとかも、まあ、タイから来てますとか、まあ、フィリピン系の方とかそういう方も多いんですけど、うん。あと、クウェートから来ましたって人も、なんかアメリカ人だけいなかったですね。
あ、そう。
うん、だから、 アメリカ以外の中心地がドバイ、まあ、あの辺りの中心地はやっぱドバイになってるってことじゃないですか、シンガポール的な。
なるほど。
で、トークンがね、売り放題、税金ないんだから、それは伸びますよね。
この際、デュバイに会社移したらどうですか？
やりますか、ついに。
デュバイ本社。
会社、ドバイに会社作りませんかっていうコンサルみたいなブースもいっぱいありましたよ。
おう。
まあ、行って作るのはすぐできそうですけどね、移すのはいいんだけど、まあ、シンガポールにもあるから、ドバイの方がいいって、ドバイの方がやっぱ緩いのかな。で、みんなドバイ行ってますから、きっとドバイの方が緩いんでしょうね。もうシンガポールじゃないんですね、きっと。
どうでしょうね。でも遠いですよね、日本から。
まあ、10時間ぐらいだから、でもアメリカ行くのと変わんないですよ、感覚的には。
でもアメリカやっぱ遠いじゃないですか。
遠いですね。まあ、アメリカも遠いですけど、唯一いいのが時差が多少マシっていうぐらいですかね。5時間ぐらいなんで、まだ、日本と合わせやすい感じがしましたけど、まあ、問題は洪水ですね。
いや、洪水はないでしょ、もうしばらく。
どうかな？なんか、人工雨らしいんですよ。だから、間違って降らせすぎた説がありますけどね。
人工的に。
人工的にか、まあ、たまに天然で降っちゃうと、そういうことになっちゃうっていう。ま
よく
あ、
砂漠だけど、何年かに1回だけ川ができるとかいう話、アフリカであるじゃないですか。まあ、そういう感じの雨だったんじゃないですか。
そうですね。でも、多国籍、とにかく多国籍で街なんで、なんかアメリ、昔のアメリカにやっぱ近い感じしまして、なんかエネルギーがあるっていうんですかね。運転手さんはな、インド系の方多かったですけど、とにかく全員英語話しますからね。
なるほど。
で、そんだけ経済も伸びてて、まあなんか可能性しかないなっていう気はしましたね、やっぱりドバイは。まあでも、インフラは日本の方がいいですね。
まあね。
あ、でもこう、世界で戦うにはとてもいい街だと思いましたね。
ああ。ちなみに、デュバイにサンノゼから行くには23時間かかるそうです。
地球の真裏じゃないですか、ほぼ。
ちなみに、日本から直行便ってあるんですか？
あります。
あ、あるんだ。
羽田からエミレーツで今直行行けるようになったので、まあ、意外とだから、シンガポール7時間ぐらいなんで、ちょっと先ぐらいな感じですね。
なるほど。
夜便なんで寝て起きたらついてる感じなんで、全然そんなになんか遠い感じはしないですね。
なんか夜便だと、夜寝てる時間が長い方がよくて、なんか微妙になんか5時間とか6時間だと、なんか4時間ぐらいしか寝れないみたいな。どうせなら10時間ぐらい飛んでくれると間7時間ぐらい寝れたりするっていう。
そうですね。確かに。あ、そう、それかもしれないです。なんか逆にゆったりできるっていうんですか。
わかります。
そうか、アメリカからだと20時間とかかかっちゃうからみんないないんですね、アメリカ人の方が。
でも行ったって言ってる人たちはいましたけどね。
あ、そうですか。
まあ、全体にして数がすごい少なかったってことじゃないですかね。
まあ、何人ですかって、まあ、聞いたわけでもない。あ、でも、そうですね。で、その中には一人もいなかったですけど、まあ、ロシア人結構いましたよ。
ああ、そうですか。
モスクワから直行便出てるんですよ、ドバイって。しかも今入国できるんですよ。だから、まあ、仲がいいみたいで、もともと。なんか頑張って就職しようとしてるエンジニアが結構いましたね。
デュバイで。
そうですね。いろんなプロジェクトに話しかけて、多分、まあ、なんとかドバイで生活したいっていうことなんでしょうね。
なる
まあ、
ほ
そういう意
ど。
味で、グローバルでとても、グローバルなんですけど、思ったのはみんな英語で、なんかね、Web3 カルチャーみたいな、あんまカルチャーの層感じないんですよね。どの国の人でも。これは何ですかね。
何
み
で
んな
しょ
テレグラムで交換みたいなところから、文化がもう Web3 文化になっちゃってますから、そんなになんかこう、すごい違和感がないですね、どの人と話しても。ちょっ
まあ
と、
英語圏ってそういうなんか英語でのビジネス界って世界的に結構そういう感じなことが結構あるかなっていう気はします。なんかみんな言ってること一緒みたいな。
ああ、業界が一緒だからってことです
そう
ね。
そうそうそう。そうですね。
確かに英語は喋りやすいんですよ。自分たちの説明はもう散々してるし、まあ、ブロックチェーンの話、英語単語は全部わかるわけですから、まあ、そういう意味で、だから、あんまりこう、英語に苦労しないっていうのは確かにあるかもしれないですね。まあ、多分、英語でも、この業界知らない人が聞いたら何喋ってんだかわかんないと思いますね。
まあそうですよね。
そこの、
でも逆に、自分の業界だと、日常会話よりよくわかるっていう感
そう
じに
で
な
す。
りますよね。
もう OP スタックがとか言っても何言ってんのかさっぱりわかんないですよね。ビドルがとかでさ、スペル間違ってるよとかしか言われないですよね。
そうですよね。
そう。でもね、みんな通じるんですよ、やっぱり。当たり前ですけど。
それはそうですよね。
それが楽しいっていう感じがしましたね。
それはじゃあ楽しい経験で何よりでした。じゃあそんなところでしょうか、今回は。じゃあいつも通りどうもありがとうございました。
頑張り
ま
ま
た
した。
次は2週間後に。はい。
失礼します。